注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、みんな、
はい、はい、そういうわけで、
はい、そういうわけです、ね。
まあ、山中が、服役するところ、
そうっすね。服役
で広野とで、
そう
広野とで、
そうだね。あれどのタイミングだっけ？なんで服役したの？あそっか、あの親分で、
親分
殺して、
工事現場で殺して、
そうだね。
でまた刑務所でもリンチにあって、
リンチに遭いますよね。なんでリンチになったんだろう。
なんだっけ、刑務官に反抗的な態度を取っただけじゃないですかね。
う
ん、
だよね。
そしてなんか、
あ、そっか、あれで広野に世話になるのかな。
どんぶり飯を差し入れしてもらう。
あれそうだっけ、そうだね。でなんで出てくるのあれ。
でもそれってもしかしたら冒頭ですか。
あれ冒頭だよね、違うよそれ。
出てきて、うん、その後金持ってなくて、
うん、
村岡組に入る前です、
うん、あれ
そうだよ、広野にはもう世話になってるはずだから。だからあの九州であれ名を上げた時って別に、
あ
そのままもう呼び戻されるよね、
多分服役せ
ず。あれは迷宮入りになったんだ。
なんか
それで広島に帰って呼び寄せられて、
うん、
そしたら親分があのやっちゃんとことを認めてくれて、
うん、
あの要するに座敷にねその一席設けたら、
うん、
やっちゃんもちゃんと来てて、
うん
うん、もうしっかりあの俺が迷惑かけてるあれなんでしっかり頼んだぞみたいなことを言って、うんうん、山中は歓喜余って親分っつって土下座して
土間にまで降りて
降りて
土下座をする、
ありがとうございます、
うん、
そんなことそんなみっともないことそんなみたいな感じで、うん、とってもいい人と思いきやあれも全部すべて仕掛けられてるものだったっていう、
うんね
うん、非常すぎるなとか、
うん
うん、そうそうそうそう、だからそこで一時の幸せな日々がちょっと訪れたんだけど、
うんうん、
あそこでそのちょっと過去が語られるんだよね、その初代持ちたいんだけど、あ俺の娘になってくれないかなって、うん、だけどあの人がいい顔せんのよって、その仏壇のその家を見てね、
そ
の
あそうだ
そう、いやそしたら山中山中で敬意があると、
うん、
まあそれはそうだと、あの人がねその特攻の人たちには、まあ、もう大事にせにゃあかんみたいなこと言って、うん、それはそれとして俺たちはいい関係になればいいじゃないかみたいな
事実婚でいいじゃないかと
ことを言うと、そしたら電話かかってきて、わいわいでも2つ返事すぐに行くという感じでね。まあだから大友エピソードちょっとすっ飛ばしてるけど、それって何なんでかっつったら、大友がもうあまりにも手がつけられなくてああそう、それで何その 何でもその構想の後始末っていうか手打ちとして、
うん、
大友組にその要するになんで揉めたかっつったら、競輪の利権をその浦岡組が一手に扱ってて、
うん、
そこに対するゲリラ活動を大友が爆弾仕掛けたりなんかして、うん、そこから構想に発展するんだよね、
うん、
それを結局収める方法としてその利権の一部をこっちにも上げるから、代わりに大友一派の傘下のあいつらを解体させろっつって、
うん、
大友をその追放するんだよね。であいつらは大友一派は大阪の方に行くと、うん、だけど密かにその3人の手下はまだその何この大友復活の呪しを上げるためのあれだっつって残しておく、
うん、
その中志賀勝とかがいてさ、そこになんか、
うんうん、
メンバーの中にあの後々のキラル役として有名になる福本なんとかさんって、うん、あの人もいたよね、あの3人の中にね、
うん
うん、その人たち その計画を察知した村岡側が、あの要するにまたここでそのヒットマンとしてその山中に白羽の矢を立てるみたいな、
うん、
だからそれはもう早い段階で分かってて、
うん、
そこの伏線としてあのやっちゃんをお前にあてがう、あの任せるっていうのはもう全部芝居としてね、そこで恩を一回まず打ってっていう、うん、この時に断られないためのなんか伏線を張ってあったっていうだけのことで、うん、
それがその後服役だ、
うん、服役ですね。
で刑務所の中で、うん、
高梨の親分ね、高梨のおじきが、うん、要するに自分の愛人を、
うん、
にちょっかい出した男を半殺しにしたら訴えられて、
うん、
チンコロケとかしてたけど、なんか入ってきて、あれは同情してくれるんだよね、山中に。もかわいそうにね、もうどうすんだお前って言って、やっちゃうもんなーって言って、いやじゃああれだと思うっつって、 あれの亡くなった旦那の弟のところに収まるぞみたいな、うん、全部あれ親分が決めたことだっつって、うんうん、でつまりその山中はそこで真相を確かめるべく、
うん
うん、一芝居打つっていうかね、
そ
うその
血を
注射器で
入れて口に含んで、
うんうん、
あの結核のふりをする
っていう、うん、そうそう
そうですよ、
うん、
まあでもねこの映画の見どころは何といっても大友ですよ、
うん、そうですね
大友勝利、
うん、
千葉
真
一、ねえ千葉真一、
うん、あれもともとは大友はね千葉真一と山中は逆だったはずなんだよね、うん、役柄としては、ね、
常にこうチンチンをポリポリ書いて梅毒梅毒だったみたいななんかで読んだ、
うん、
この本かな、
そういうのなんですか、
読んだ気がするん
だけど、あれだから
常にポリポリしてますよね、
ポリポリしてる、うん、でなんかその手の匂いを嗅いだら深澤銀次やりすぎって言われたっつうんだよねあれそこまでしねえでいいみたいな感じで、まあでもあれ思い切ったと思うけどね、
うまいもん食ってええ女抱いてそのために生きてるんじゃないの、
まぶいすけね、うまいもん食ってまぶいすけ抱くためにやるんじゃないのみたいな、その辺はね、
いちいち
その辺はねビーバップハイスクールでね、うん、結構踏襲されてるんで、ね、うまいまぶいすけ抱くとか、そういう人気用語ってまずビーバップで最初知るって
ことで、ビーバップはさっぱりあんまり読んでこなかった、
本当になんか授業中もねその身の構造がどうしたこうしたみたいなね、うん、先生がそのこう授業の風景としてなんか、うん、そういう解説をしてる
場面、広島ヤクザの
広島市長編いいかここテストに出るぞとかやるなんかやってるみたいなのが、うん、
そうあのボートでさ、うん、川谷拓三を
めちゃくちゃだよ
連れてって
生き生きしてますよ
射撃の的に、ね、しかもそのために木から吊るしているっていう、
こうやって撃つんじゃ、
そうそこでね一、うん、人ドン引きしてる仲間がいる、
中原中田秀夫、うん、
そうだ
やめようよみたいな感じ
で、ねえこれは引くわみたいな、
うんうん、そうですね、まあだからそのおじきに聞かされた真相を確かめるべく、
うん、
その病院にまず、ね、その血吐いて、うん、まあ結核かなんかだと思われてて、その病院入ってそこから脱走して、で警察は警察でね、もうあの公安引き連れてその親分のとこ来て、山中来てねえのかみたいな、うん、親分は親分でビビるんだよね、やべえ脱走したあいつって急いで呼び戻さなきゃって言ってやっちゃんのことを呼び戻して、まあ、そのタイミングでね、その山中がもうこうやって待ってたよね、
うん、
ピストルこうやって構えて、うずくまって親分のこと待ってるみたいな、
う
ん、何やってんだお前みたいな、
うそすぎです
、嘘極まれない、あれ親分ビビりまくっちゃってて、なんか
自分が撃たれるって思うよね
そしたら、ね、よく見てみろって言ったら、このなんかやっちゃんがちょうど駆けつけて、ね、お前俺がそんなことすると思ってんのかみたいな感じで、うん、で成田美京がね、おやつさんここはちょっと俺に任せてくださいって差しで話させてくださいって言って、
うん、
なお前考えろって、おやすさんがそんなことするわけねえだろ、だけどお前はお前でもう向きなのに、いつまでもやっちゃんとあの娘まさしとかって、うん、本当に好きだったらやっちゃんの幸せを願うのが男ってもんじゃろみたいなことを言うっていうさ、
うん、
なんかここがなんか中間管理職の悲しみっていうか、なんていうかその、うん、どっちにもいい顔しなきゃいけないその、うん、もう割とすごくクールに演じてたけど、
うん、
まあ松永がね、って感じでね、うん、そこでまたなんかさ、すごい山中がやっぱ純粋なんだよね、
そうなんです、
すごいおじきに言われて激高して脱走したり、
うん、おじきをその前に射殺してたんじゃなかった、
いやいやその後、
その後
だからそこで知らされるんだもん、おじきが嘘ついてんだよそれって言って、
ああそうか、
うん、
でも、おじきは嘘ついてないって言われたん、
違う、それは殺した後。だから、この時点では違うんだ。おじきに聞いたことは、お前、でたらめだよ。親分がそんなことするわけねえだろっていう、この場面なんで。
うん、
でそしたら、もうけじめ取らせてくれって言って、大友は俺がやるから、このまま、無所に戻るのも、あんな生き地獄は辛いから、
うん、
その前に、まず大友俺はやるっていうふうになって、行ったんだけど、その前に、個人的なけじめとして、その仮釈になったっていう話を聞きつけて、高梨がね。
うん、
で、その、要するに、まあ、愛人宅でこう、まあ、女抱いてるところに、
うん、
山中が行って、うん、そこでおじきを殺してしまうみたいな、あのだから直情型すぎる、みんな大友も山中も大友だけど、でそこでまたその中間管理職の悲しみだけど、成田美希夫があの、ね、バカ野郎って言って、あのおじきの言ったことが本当なんだみたいな、親父が全部裏で糸引いてんだみたいな、でもあの発言もでも山中言われたらわけわかんないでしょ、
言えよって感じで、
うん、だったらあの時点でもうちょっとうまく立ち回らんきゃっていうところがあるんだけど、うん、なんかねあの辺の心理がちょっとよく すごい難しい立ち位置ではあるんだけど、
まあね、
山中それ言われても分かんねえよっていう感じになっちゃう。
そう思っちゃったらしょうがないですよ、
うん、でもなんかもう自暴自棄になって、そ、まあ、そうこうしてたらそのもう、ね、サイレンが鳴って、もう山中だけは何としてもみたいな、うんうん、感じになって、で なんだろうね、あれあれは要するに原爆スラムと呼ばれるあのあれなの、ハイヤのそのなんか連なりのところ、廃屋にその、
うん、
で潜伏して風呂桶の中入ってっていう感じでしたけどね。
そう、
あの時のそのどうなんですか、あの技術的なもん部分で
い
う、
いや、あの画像が照明たかずに高感度フィルムで撮影して、うん、なんか赤がやたら強調される
みたいな、あのざらつきと、うん、山中北大路金谷 の目のギラつきと、うん、すげえ映像だなっていうの
が、ね、だから黒がちょいちょい反転してへんてこな感じになるんですよね、
う
ん
う
ん、
でも臨場感がすごいっていう感じがしたけど ね、 ね、そうそうそうそう、
さあ、
うん、
まあ、このあんまり触れてこなかったけど、ヒロノ組でちょっとね、うん、愉快な場面が、
愉快な場面とヒロノ組の愉快な仲間たち、そのヒロシのことをまだ言ってませんでした。だから俺をそれをね、どこで俺がまだ巻き戻し言おうと思ったんだけど、
前田銀がヒロノの子分に入ってて、
そうそうそうそう、だから場面変わってね、クレに変わって一方ヒロノはっていう時にね、その、うん、スクラップ置き場 その管理かなんかで、
なんかもう掘ったて小屋でみんなで暮らして楽しそうなんだよね
そうそうそうそうそう、でそこで、そこも大友が関わってくるんだけど、
うん、
大友が要するにその親父は割と、親父は本当仁義のある人で、
うんうん、
村岡を建てるんだよね、うん、もう自分たちは要するに敵屋一家なんだ、うん、あれは要するに大友一派は、うんうんうん、で村岡は幕府から発展したそのヤクザ組織で、
うん、
で村岡とその構えたくない親父がいてさ、平和に行きたいんだっていう、うん、そこでもう勝利はちょっと危なすぎると、
ね、
そうした時に勝利は親父も見切って、うん、後見人としてあの高森って言ったっけ、
はい、
遠藤達郎、遠藤達夫、高森だっけ、時森か、
時森、
遠藤、遠藤達夫でしょ、遠藤達夫、
遠藤達夫
さん、俺大好きなんですよ、あの人、遠藤達夫さんが大好きで、また遠藤達夫もこういう役なんだなと思ったけど、
そうですね、時森寛一、
うん、そうそう、遠藤達夫、遠藤達夫を後見人したけど、うん、まあ、すぐそれも潰されちゃうんだよね、うん、で結局その時森はあの、まあ、隣町の呉で懇意にしてたその山森を、山あ、なんだっけ、
山
森を訪ねて
くる、金子の
坊、だ山森は山森でお前もう各地で杯も返したその広野にまたまたほらかくまってくれて頼みに行くんだけど、
ね、
これ頼み行くのがまた奥さんなんだよね、しょーちゃーなぜってだからここもね憎めないっていうか処世術っていうか、奥さんに来られたらさ、広野も強くできねえよっていう、
広野川の厚さ
何事もなかったようにさ、しょーちゃーなんて今でも目かけてんのよあんたのことって嘘つけこんなことなんだけど、
ちょっとね札束持ってきたけどね
ああいうとこがね、なんか憎みきれないんだよね。で、最初は突っ張れるんだよ。いや、おやすさん、いや、そんなのはちょっとあれだっつって。なんだけど、なんでこの辺の野良犬はなんかわしらに恨みでもあるんかろうなっつって言って。そうしたらね、その、あ、親分ちょっとあの、晩飯の試着しますんで、ここでちょっと、あの、先行っててくださいみたいな感じで、
うん、
肉買ってきますからなんつって言ったら、もう犬捕まえてて、前田銀が。
誰もそれを食べようとしない。
犬死んでましたね。
いや、これはあの、親分の分ですのでって言って、でもうまそうなんだけどね、あれなんか、映像だけ見てると、あ、美味しそうって
思
うんだけど。
普通に牛肉でしょう。
そしたらもう窓の向こうから、もう犬ギャンギャン吠えてくる。犬も腹すかしてんのかなって言って、肉ポイって投げたら犬は食わないと。あれってお前これどこの肉だこれなって言ったら、すいませんのって言ってで怒るんだけど、そこでしょうがねえ山森の話聞くかじゃあって言って、要するに自分とこがもうあまりにもこう困窮してるから、まあしょうがねえ山森のあれでやりたくねえけど、時森の警護俺が受けるかみたいな部分になるっていうね。でそこにだから、そのもうその無所での中で、あの山中がね訪ねてくるみたいな、まあただごとじゃねえからっていう感じで、まあでもここでそんなことをやったらまた結局山盛りと広島と呉の抗争になっちゃうから、それはもう避けるっつって、
うん、
まあそのための一人の犠牲として、もう時盛りもじゃあ分かったお前に渡すから、
うん、
広島に返すんでそっちでやれみたいな感じで、
うん、
広野が調整しようとしたら、
うん、
結局それも筒抜けでバレちゃうみたいなね、うん、その勝利にもバレちゃってみたいな部分で、こうまたちょっと勝利とその広野がちょっとドンパチ始まっちゃうみたいなのが、うん、あの場面だったっていうかね、
うん、広野のスクラップ、うん、トラック2台分取られたのって
これあれね、次じゃねえか、
あそうか、
うん、
代理戦争、
代理戦争、あれでね山盛が勝手に持ってっちゃうんだ
よ、ね、あそうだ、
500万に変えて、その時にだから結局誰が悪いんだって、だから囲ってくれって言ったけど、 結局そのそこまでちょっと信用してなくて自分で逃げちゃってなんかいろいろ内情ばらしちゃった時森が結局許せないみたいになって、うん、その愛人あれもまた愛人宅に隠れてたのかな、うん、そんだらあの島田ね、うん、前田議員扮する島田とまあ、うん、あれが名前だと思う文太なんつったっけ
広野
が、まあ、そこに行って、まあ、いろいろ話しすぎたからこれ親分さんから手紙置いとくんで読んで使わせないみたいな感じ でその封筒をスッと引いた瞬間にバーンっつってその場でほら窓の向こうから前田議員がぶっ放すみたいなね、うん、まあだからああいうところがその親分そのヤクザ社会のあの掟、うん、というかもういつでもその無償入りっていう、うん、ねあれがあってうん時森俺が取りましたんですって言ってねじゃあケツ拭いとけよっつってじゃあこいつが行くんでっつって、うんうん、でそこでそのキャバレーかなんかでそのなんかビール一杯で行く前にじゃあ飲んでけっつってこうやって両手でコップでこうやってビール飲んでその、うんうん、島田なんとかあの、ね、懲役12年みたいな感じになっちゃってっていうのが、うん、
プロレスの興行も
それも次、うん、
そうだ
そうそうあのミスター高橋よりも何十年も前にあの内情をあっさりばらしてるっていうそうそうまあだからあのなんかねそのあれがいいよね文太の一家がすごい、はい、うん広野あれ一家広野一家って感じがしてね、うん、なんかやっぱいいなっていうのが
ねえ
う
んあったねさあそんなところでしょうかね
どうですかねうんでも面白かったよやっぱ、
ね、
広島周辺
これはね、うん、あんまごちゃごちゃしてないんです
よしてないです
そう、うん、まあ大友が主人公で、う
ん、まあ手つけらんね大友って感じのね
そう、う
ん
う
ん
う
ん、
それと、うん、まあ千葉真一の暴れっぷりが、うんうん、とっても楽しいなってい
うそうそうそう、うん、なんかだから情けない一面もあってね大友もその山中が最後、うん、ほらもういろいろあれだすって言って腹決めて、
うん、
大友を狙いに来るときに大友が感づいてヒャーって逃げんだけど、うん、まあ一発ぶっ放したら左太ももがなんか感づいてあの時のそのうろたえる演技とかもすげえなと思ったよねなんか
チョコチョコみたいな、
ねうん、そうですね
その作品の中で大友ってどういう風にして死んだんでしょう、うん、
逮捕うん大友まだ生きてるから次ではあの獅子戸城になってくるから、
最後です、うん、そうだったんだ、うん、
完結編で獅子戸城
変わっちゃう、う
ん、そうなんだ、千葉真一はこれっきり
そうなんですよ
はいというわけで、うん、じゃあ続いて3作目広島代理戦争にいきましょうか、うん、広島首都編が4月だったので、うん、その後9月29日です5、6、7、8、9じゃあストーリーを読みますね仁義なき戦い代理戦争昭和35年広島最大の暴力団村岡組の実力者杉原文雄鈴木康弘が白昼堂々市街地で一人のボンクラ鍋悟っていうのかなに射殺された博打のトラブルをめぐっての事件であった。杉原は病気療養中の村岡組組長、村岡常雄、縄広氏の後目として有力視されていただけに、杉原の突然の死去は村岡組内部のパワーバランスを大きく狂わせる事態に発展した。そうだっけ？もうなんかあんまり覚えてない。杉原の兄弟分で内本組を率いる内本昇、加藤武氏、村岡組幹部武田明、小林明、村岡組幹部松永博、成田美希夫、そしてタイミングよく出所してきた村岡組の暴れん坊江田昌一、山城慎吾、さらには山森組組長山森義雄、金子信夫、それぞれがそれぞれの思惑を腹に秘め行動を開始した。内本は広野少将、菅原文太、武田、松永、江田と兄弟杯を交わし足場を固めた。そしてさらに西日本最大の暴力団明石組幹部岩井真一、梅宮達夫と親しい広野を通して明石組組長明石達夫、丹波哲郎の杯を受けた。がそれが村岡恒夫の心象を悪くし、 村岡組の跡目は山森が継承。山森は名実ともに広島最大の大親分となったのである。我が世の春を迎えた山森であったが、面白くないのは明石組の参加団体となり、肩で風を切って広島の町を闊歩する内本組の連中であった。山森は武田の提案で明石組とライバル関係にある神戸神話会と兄弟杯を交わした。これによって明石組系列の内本組と広野組、神話会系列の山森組との間で激烈な抗争が展開されることになったのである。というわけですね。
もう何が何だかって感じ。
何が何だか。
まあ代理戦争ですからね。
ねえ。
もう神戸の代理戦争ですよ。本当に。
そうだな、
もう末端の末端が辛い目に遭うっていうね。
まあ、村岡組の跡目争いっていうのが大きな問題だったのかな。
発端そうですね。広島市東編 の、 その室岡組長が引き続きいるんだけど、あの写真でしか出てこなくて、その病室の写真でね、あのもう具合悪いって言って、で跡目はもうとして見立ててた人が、あの冒頭で殺されちゃうんだよね。
気流しの方です
ね。気流しの人が、要するに跡目だったわけでしょ、その一番の有力候補として目されてて、内村扮する加藤武志扮する内本と、あれと、ボート歩いてるじゃん、街中をね、広野とね、一緒に歩いてて、広野はあれ、どういう状況だったっけ、あれ、釈放されてたんだっけ、なんか、仮釈かなんかだったのか、
仮釈で出てきた
と。仮釈で出てきたっていう、なんの仮釈、あれ、
2回目のじゃないですかね、
何の仮釈だっけ、あれだっけ、御社だっけ。
本社じゃない
ですか、ね、の時の話だから時間がだから若干巻き戻る感じなんですかね。だからそう翔ちゃんの仮釈祝いまだしてなかったなみたいなね、じゃあここで興行でも打ってちょっと盛り上げるかみたいな話をしてたら、あ親分どうもごらんすって言ったあの下っ端のチンピラみたいなのが、ああ危ない危ない危ないって感じだけどね、そのなんか10メーターぐらい先行ったら靴ひも結んじゃってなんか、まあ、誰だこいつみたいな感じで近づいていっちゃったらまた懐にバーンっつってね、来ちゃうっていうのが始まりで、でその跡目がいきなり殺されちゃうと、村岡のね、で葬式の場面でつまりその内本がね、まあ、キーマン内本だよ ね、 だね、今回なんといっても、まあ、
キーマンとね、渡瀬恒彦ですよ、倉本武史、
もちろんです、もちろんです、
内
本がね、最初
敵取らんかったんですよね。
え？
敵を取ろうとしなかったんですよね。
だから取るなら俺ら黙ってるよって言ってみんなけしかけんだけど、内本はいやあれもあれで客人だから、はい、そういうわけにもいかんでしょうみたいな感じでへたれなことを態度しちゃうのが後々まで、だからつまりこいつはもう後目としては向いてないみたいなことをあそこで植え付けてしまうっていう、
本当は一番、あの最有力候補だったのが、その葬式で、もう立場を失っちゃうんですよね。
そう、でその割とそのメンツのために箔付けのために広野は顔広いから、その明石組のなんかみたいなね、その
梅宮と
そう、あの要するにその次にもうそのほら お祝いの広野のお祝いで興行を打つっつって、あれ多分モデル力道山でしょ、あれプロレスラー
で、ね、ああそうですよね、
あれで来てさ、なんかいやなんか大入りじゃのーなんつって言ってたら、あのいやいやだけどいまいち盛り上がってねえんだって言ったら、あの力道山ふんすらの大男が控え室に帰ってきて、
でも力道山だったらさ、メインイベンターだから、もうしこうし大会自体終わるんじゃない、
でもチンピラに腹刺されたりとかっていう場面もあるから、まあね、一応モチーフはあるんじゃないかなと思うんだけどね、まあ、分かんない、もう、まあ、その辺はよく分かんないですけど、あのプロレスラーが帰ってきて、反則負けじゃんって言ったらもう、あのはっつって言って、お前、決闘に反則負けじゃ盛り上がるわけなかろうなって言って、もう一回やってこいや、みたいな感じで勘弁してよ、みたいな感じで言ったら、あの、ヒロノが、かっこよかったね、スパーンってね、
ビール
でスパーンって頭あって、何すんじゃーって。
流血させる。
で、イコン試合もう一回やってこいや、って言って、あの、ミス広島抱かしちゃるけん、って言って、そしたら分かりました、って言って、すぐ行くって、こんな舞台裏見せていいのかよ、みたいなね、なんか。
あの俳優なんていう人ですか、すげえでかかった
プロレスラー誰でしょうね。
実際にプロレスラー使っててもおかしくないけど、
ねえ、うん、ストロングコンゴかと思
った。まあ確かに確かにストロングコンゴみたいな。
時代は違
う。違う、うんうんうん、面白かったな。だからなんかミス広島ってこいつがミス広島かよみたいな感じでなんか暴れるんだよね。なんかふざけんなみたいな感じで。
そこでね、あいつの、あの奥さんが
拓本ね。
そう、川谷拓三の奥さん誰だろう、池玲子かな。
あ、そうなんですか、あれ。
多分。
うん。
が当てがわれ、
当てがわれそうになって、あんなやつは嫌だっつって言って、うん、
あそこのサイズは普通じゃん、
普通じゃから見りゃ分かるじゃろみたいな立ちションしてんだよね、ちょうどね。
うん、あ、いけれよ。あ、そうだ、
うん、それで暴れてたら、屋台で一人でなんか酒飲んでた渡瀬のところにガーってなっちゃって、うん、何すんじゃお前ってなって、やいのやいのっていうか、まあそこでまあボコボコにされるんだけど、
うん、
あこが渡瀬恒彦がかっこいいんだよね、ちなるみたいな感じになっちゃって、うん、最後までひるまずに突っかかっていって腹、うんうん、脇腹刺してみたいな。
その前にさ、うん、川谷拓三が指を詰めろっつって、
指を詰めたら
手首ごと切ってたっていうのが、
要するに20万円スクラップを20万借り換えてテレビ買ったっつって女のためになっ って、
スクラップが被害がざる、経理がざる
そんなに金になるもんなんだっていうのはね、うん、あれだけど、
そう、広野組で、うん、管理してたスクラップ置き場から、うんうんうん、まずその川谷拓三から20万円分着服されて、その後金子の分
にトラ
ック2台分500万円分取られるし、当時500万円だから5000万とかだよね、きっと。
どうなんですかね。
今回ヒロノが自分の組締めるためにこう打ち下場じゃない、なんていうの、自分の部下をリンチじゃないけどなんか締めるじゃないですか。
はい。
そのシーンがやっぱ菅原文太、あ、やるんだなっていう
感じ
で、
渡瀬恒彦が締められたと、
締められてました
、うん、むちゃくちゃ怖かった、
うん、
その後看病するシーン
が、まあ、優しいけどね、
その後優しい、
う
ん、
優しいけどね、まああれはいい親分だと思うわ、で
もねえ、
うん、まあだからその、なんか後見人中か、その、学校の先生かね。
そう、学校の先生とお母さんが、
お母さんと
ヤクザの事務所に
頼ますみたいな感じでね。みたいな感じだけど。
預けに来るという。
うん。昼のはいいけどね、そこでもね。お母さんいいんですかと。本当の親を捨てることなんですよって。それでもいいんですかって言ったら、責任は私にあるんで、お願いしますみたいな感じで、言うみたいなね。うん。
どうで山中のお父さんも、その血筋というか、関東の方から来てるとかいう設定でしたっけね。
どうだったっけ、
確かそうだったはず。
うん、倉本じゃなくて
山中の。
山中って来てほしいんやで。
そう。
山中じゃない、間違いない。
うん、倉本、
たけし。
渡瀬です
ね。渡瀬ですね。
うん。
確か広島弁じゃん。
そうか。覚えてないな。
あんま覚えてない
ね。でもあれなんか良かったよね。等身大の小僧感があって。
ね
え。か、うん、ジャーナス的
な。そう。土方でね、働いてるお母さんに、
タバコを差し入れ
て。洋木を差し入れ
て。
そう。
手に入れて。
そしたら箱ごとあげちゃうっていう。
うんうんうん、そうそう。で、その、ちょっと戻ると、その、試合、舞台裏でね、その、うん、プロレスラーにその、イコン時代行ってこい前、みたいな感じで行った時に、入れ違いで、眉毛全剃りのあの梅宮達郎がいや翔ちゃんおめでとうなんて言って、盛況じゃのうなんて言って、明石組の一団が、まあ、広野は顔がひれえからってね、通りかかったらやってるからつって言って、祝儀持って、まあ、駆けつけて、それを横目でチラチラ見てる内本がいて、いや、お前ちょっと明石組と顔広いな、お前みたいな感じで、ちょっと紹介してくれんかのみたいなね、その、要は後目争いとかのための箔付けみたいな感じで、その、内本はその頼むみたいな。ああいうところのなんかね、後先考えなさが俺はもう不思議でしょうがないっていうか、
それが火種だよね。
めんどくせえことになるの分かりきってんだろおめえっていう感じなのに、なんかそこであっさりこう兄弟の杯を交わすんだなっていう。
うんうん、
で明石組は明石組で、つまりその何になったんだろうね、あれは要は構想の、
うん、が新和会と明石組が神戸で対立してたから、
神戸どころかもうあちこちで対立してて、うん、要はもう九州なんかでも激化してて、
うん、
もう中継点 の、 その広島を抑えときたいみたいな思いがあるから、まあお互いメリットがあるみたいなところで、うん、その また出たけど、時森が扮するその遠藤達夫が、今度その兄弟分としてね、明石組のあれとして、内森と、うん、内本と兄弟分になるじゃない、
うん。
あれまた遠藤達夫さんがまた復活してきたけどさ、その2作目で死んだけど、
うん、
あの前だけに殺された人が、
うんうん、
またあの兄弟として出てくるって感じでね。そうそう。 でもそっからだから結局そのことが、
はい、
あの病床の村岡の激励に触れるっていうか、何勝手なことやってんだよみたいになっちゃって、やっぱ信用できねえって言って、うん、ここは一つあの山森さんに言って、だからそれも信用できねえんだよっていう、うん、話なんだけど、
ね、最悪だよ、ね、
最悪なんだけどそれを分かるのはやっぱあれしか広野しかいないんだよね、
うん、
やっぱり言うてもさすが狡猾なんですよ、だから、うん、山森は、うん、だから対外的には信頼の厚い人なんや、あの人はさ、
うん、
こいつに任せるみたいな、結局そういう場面ではそういうポジションが回ってくるように立ち回ってるんだよね、
うん、
結局は
どういうことなんだ
ろう、分かんないけど
ね、
普通任せないんだけど、
昼野が最悪だっつってて、
昼野以外はみんな賛成してるじゃんって、
ね
えみたいなさ、
うん、翔ちゃんおかしなこと言ってるぞみたいなそう
そうなんですよ、
あの小林明、武田は体の具合が悪いからダメだみたいな、
そうそうそうそう
そ
う、
それで金子信夫が昇格した途端パーティーで、うんうんうん、内本クソ味噌に飲むしるってこいつはしょうもないやつなんじゃみたいな、
あれなんか神戸の人たちもいる前で、
そう
だからなんであれが赤字組はなんであの場にいたのかがちょっとあんましよく分かんないかった、
ね、
呼んだってことなのか、
まあよく分かんない
けど、ね、
そうだから自分の兄弟が罵られていることで、うんうんそこでね、内本が泣き出しちゃうんだよね。
泣き出すって。また慰めるみたいなね。
ヒロノが慰める。
ヒロノじゃなくて、山森がさ、
あ、そうか。
なんで泣いてんのみたいな感じで。ひでえな、みたいな。
あのやりとり、すごくいいです。いいですよね。
すごい場面でしたよ。
シーンとして強いです
よね。うんうん、まあね、そう、双方、ヘタレのキャラクター同士ではありながらも、
うん、
そこの中でさ、山森と内本の、
う
ん、
そうそうそう、
力関係っていうのがありますからね。ねうん
なんでヘタリが上にいるのかっていう、
うん、山森こそどうしようもない、
そうだからあれは舞台は広島で、
うん、
で山森とあの牧原ね、田中邦衛はまあ呉の人だから、
あそうか、
だから
広野も呉だから、
う
ん、
そうでもその時は広島の方とほら懇意なわけじゃん、村岡とも懇意だから、うんうんうん、広野に対してすごいこうやっぱり杯戻そうみたいな態度を示す山森っていうのは、うん、実はだから要するに広島の方をがどうなってるかっていう探りを入れたいがためのものだったっていうさ、そういう腹があるみたいなさ感じで、うんうん、でその誰と誰が揉めてたんだっけ、その牧原のなんかと、
うん、
その内森一派の小国なんたらとかなんかですよね、なんかね、
山口県で構想
構想してて、うん、そうで最初は伊勢はよくこう牧原がなんか戦闘機って言ったんだけど、
うん、
いや別に俺ら行かないよみたいなね、ここまで来たら行けよみたいな感じで、もうそう俺も行かないよみたいな、いやー、
国がすごい出てました
ね。あそれとさ、
当時は見たくなかったよ、あれは。
同じような場面がさ、小林明も最後さ、仕切ってさ、やって、成田美樹、俺は中立だったら、
そうそうそう、
中立は許さねえ
って
、嬉しいって言うっていう、そこが牧原と、武田の違い。
ね、え成田美京が あそこでああいう中立を選ん で、うん、でまあでも気持ちはねやっぱりあの人も実際のモデルの人もやっぱりそういう人だったんだよね、その穏健派というか、
まあでもね、うん、実際ここにいたら全員が全員中立にならざるを得ないよね、
うん
う
ん、分かんねえもんだってどう振る舞っていいんだみたいな、
だけどまあ、うん、しょうがねえかみたいな、
うんそうそうそうそうそう、
まともな神経だったら中立だよね、
うんうん、でそのなんだっけ、なんだっけ、赤石組のあれは相手はなんだっけ、神話界だっけ、
神話界、
神話界、神話界なの、うん、本物モデルなんだっけ、
あ分かんない、
山口組と神話界が本物じゃない、
山口稲川会、
稲川会なのか、神話界が、
あそうか、稲
川会ですから、
じゃあなん
か
作品上神話界か、神話界と坂崎結ぼうってのは誰の発案だったっけ、これ
武田です
ね、武田が言ってたのか、
小林
明、ああもう無理、もう泥沼になるしか見えないんだけどそれっていう
ね、
武田はもう病院にいるから、うん、ちょっとその情勢にうまく利用されてたっていうか、
うん、
なんか病室でなんか頭ボソボソのシーンがかっこいいですよ、
う
ん、
そうだね
この作品から小林明が、うん、あの日活から遠いに出れるようになったから、うん、最初の2作出てなくてここから出れる、う
ん、なるほど、
この 代理戦争からの、うんでうん、その以降 の完結編まで、うんまあ、武田はその広野の相手役みたいなキャラクターをずっと
持つっていう感じですかね、うんうんうん、あまあでもね小林明かっこいいって思うんだけど、うん、行動は別に特にかっこよくないんだよね、うんうん、
存在感すごいよねかっこいいよねもね、
う
ん、
そうグラさんがかっこいい、うん、
かっこいいあの熱き心にのおじさんしか一回イメージ始めですから、
ね、この武田っていうそのキャラクターっていうのが、うん、あのそのそれまでこう広野やその周辺の人たちっていうのは取ったり取られたりで、うん、あのまあ結構ドンパチやってた人なんですけど、うん、武田はやっぱりインテリ感が強いんですよね。その自分はあの勲章持っとらんですからって、まあ、人殺ししてませんがっていうのがこうちょっと控えめに言うところが場面があったりして、うん、でそのこの武田っていうその、まあ、次期リーダー候補になる人なんですけど、うん、こう一般市民とか警察の動きを非常に気にするようなところがあるっていうのがこうちょっとそれまでのこう、うん、なんつうか前後見境もなく人殺しをしてる人たちが、うんうん、ちょっとこうなんていうんですかね、変わってきたっていうか、うまあ、あの時代がこう後ろになるにつれて、まあ、10年ぐらい経った昭和30年以降の話なんだと思うんですけど、うん、この辺からちょっとこうちょっと周囲の環境がだいぶ変わってきたのかなっていうのは、うん、ここ辺からの描かれ方の違いです、
うん、相当経済成長に入ってきたのかな、あ、そうだ、朝鮮戦争があって、うん、豊かになってきたんだ、
うん、そうですね、
なんか警察が一番、まあ、結構でかくなってきててみたいな話も出て
る、まあうんうん、最大の敵が警察になってくみたいなね感じがあったもんね、
うん、なんていうんですかね、この作品でこう描かれてるこうドンパチの世界ってこう大物をいや取るみたいなのっていうのがちょっと減少してきて、うん、あの結構こうその最後 その渡瀬恒彦が死ぬシーンも象徴的だと思うんですけど、うん、あの結局最後は若者が命を落とすみたいな、うん、そういう、うん、こうクロージングになっていくっていうんですかね、
うん、そうですね、
ちょっとこうそれまでの作品前に2作品と作風がここでガラッと変わる感じはしましたけどね、
うん、もう戦後のもうめちゃくちゃ状態からちょっとある程度なんかなんだっけ市民の声が非難轟々だったみたいな、うん、新聞記事みたいなものが出てきますよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
いやもう冗談じゃないよあれも、
このその冒頭部分で描かれているのが、うん、その米ソの冷戦とか、
そうあ
の
あ出てき
ます、うん、各地の局所でやってるのはその米ソ冷戦の、
うん、
大戦争だよっていう描き方があって、うん、こうこの
まあだからもうあれですよ、世の中の縮図なんですよその構想が、う
ん、世界の縮図、
世界の縮図になってるっていうね、
まあうん、明石組と神話界の代理戦争なんだけど、うんまあ、かといってその母体の方っていうのは手打ちをしちゃうみたいな、うん、兵庫県警の、うんあのうん、口利きで手打ちをしちゃってる中で、うん、上げたこう手をどこに下ろすんだろうみたいな、そういうところっていうのはあったりして、
うん、あプロレスラー出てましたよ、うん、名前がね若松三郎
っつって、本物のプロ若松三郎ってあれですよ、スーパーストームマシンのマネージャー役やってた人です、
うん、あこれはね
ミスター若松、
役名ですよ、
えあんなごついのミスター若松って、
いやこれ役名、
若松三郎
あの、うん、演じてる人はね大前仁さんっていう人で、
大前仁誰だっけ
わかんない、うん、あのね本当にモデルは力道山だと思われるって書いて
あ
る
んですよ。そうだよね。あ、大、うん、前仁っていうんだ。
でも役名が若松三郎だったんですよ。うん、ミスター若松。
ミスター若松、もっとちっちゃいからね、あんなでかくないだろ
う。いや、ミスター若松はこっから取ったのかもしれない。
ああ、そうだね。
でもこの当時もミスター若松はもうプロレスラーだったんじゃないかと思います。
そうだよ。プロレスラーだもともとね、
うん。ミスター若松っていうプロレスラーだったんですか。
え、知らないの小泉さん。
いや、違う。俺が知ってるのは、うん、スーパーストロングマシンのマネージャーからだよ。
ミスター若松。そうそう。
目が、
うん。あれはミスター若松。
あれはもう80年代でしょ、
う
ん、だからこの時はどうしてるか知らない、
うん、普通のプロレスラーが
普通のプロレスラーだ、
うんうん、でミスター若松って名前だったの、
うん、違う違う、ミスター若松はストロングマシンのマネージャーからだよね、なるほ
ど、若松三郎じゃないですか、
あそうなんだ、じゃああんまし詳しくねえんだ、
どうなんだろう
ね、
国際っぽいですか、なんか出て
ます、国際かね、
へえ、
なんか
そうですね、
だからその当時の国際プロレス変なのいっぱいいたんですよ、
うん、
ミングネーム面白いのとか変な黒かぶってるのとか、うんうん、
なんかだからその今回のやっぱりキーマンは本当内本で、
そうですね。
あの人のヘタレぶりみたいなのがやっぱ面白いんだよね。面白いっていうか、うん、でも、まあ、やっぱり今回もその山森もそうだけど、
うん、
内本のモデルっていうのはやっぱりその実業家として名を成すんだよね。やっぱり一番。あのカープとかもあのこの人があれなんだよね。まあなんかかなり大スポンサーみたいな感じなんじゃない。だから、
まあ、うちも死なないもんね。
そうだからそのカープ運営のためのなんやかんやっていうこの細かいその警備交通整理とかその、ね、駐車場完備とか売店とかそういったしのぎとかも全部この内本がやるんだよね。
うん
だから、うん、やっぱこういう人がハト派外交じゃハト派じゃないんだけどまあねそういう、
うん
任侠に生きるではなくてさ、
うん
うん、そういう人が結局最後生き残ってあれなんだなみたいなのは、ね、
ヒロノが割を食うと
感じだけどこれでもね本当にその神話界まで絡んでくるとでなんかこう傘下に入ってまた戻ってとか、もうなんか分かんなくてさなんか
そうなんだよ
何がどうなったっけこれっていう、もう
あの分かりにくい、
分かんないなんか
ぐちゃぐちゃ
中原だっけその室田秀夫もさあれ今どういうポジションだっけこいつとかいうのがもうなんか2点3点しすぎちゃってて
だからさ
分かんねえと
最初はあの内本のところの、
う
ん、
そうだよ最初はそうだ
よ若衆頭みたいな、
うん、
そ
ういう、うん
位置づけだった。
そう。
村岡君の、
うん。でもあっさり親分捨てて、あの、子分捨てて出てっちゃう親分納得いかねえなんつって言って、
うん、
寝返ったかと思いきや、また内本についてたりするでしょ、なんか。
室田秀夫は内本組だ。
内本は内本組。
うん。
うん、で、明石組に身柄交わした内本一人で行っちゃうから、
うん、
で、ほっぽらかされちゃうんだよね。
うん、
で、なんか、そこで結局山森とか、あの山森とか、要するに今村岡、母体は村岡だけど、組のそこに。行ってっていう感じになるんだけど結局またどうなったっけそれっていうのが、うん、あんましよくわかんないでそのタクボン川谷拓三を扮するあの古文、ね、手首から切った古文と、
うんうん、
がまた裏切る裏切りのまた裏切りみたいな感じで、うん、その、
こいつがね川谷拓三が、
うん、こいつがね
渡瀬恒彦をそのかして
ねそのかして裏切るみたいな
人を殺させる
こいつみたいな
そしてリンチに遭う
といういろんなね思惑が
リンチではないね、あの、うん、ヒロノが一方的に一人でしばき倒してたて、
うん、そうそうそうそうでビビって見てるみたいなね、
うん、
まあそのねもう多分本人所在ないでしょもう、
うん、
本人もどう立ち振る舞っていいか分かんなくなっちゃってるような感じがあって、うん、まあそもそも
自分の女を
ね女をねたけしに取られちゃうのとか、うん、そもそも手首も落としちゃってるとか、
ね、
もうほぼ自暴自棄みたいな感じっていうか、うんまあ、そこでその牧原にそそのかれされたりでね、なんかこうなんかあったら、まあちょっとあれしろみたいなことを、まあ裏で糸引かれちゃって、そう。で、なんか、なんだっけ、なんの、最後の構想って何がこうきっかけで何の構想なんだっけって、何が火種だったかあんま覚えてないんだけど、まあ要するに、誰かがやられて、なんだっけ、行くんだよね、その、あ、いや、誰が殺されたんだか覚えてねえなあの、文太たちが、
うん、
行くぞっつって言った時に、
うん、
別行動するんだよね、たけしがね。
そうだ。
牧原パチンコ屋にいるよっていうこと、
うんうんうん、
それを誰が言うの西条、誰が言ったんだっけ西条が言った
の拓門じゃないですか。
拓門が言ったのか。拓門する西条ね。
西条。
で、映画館に電話入れて
る。電話に、だからその、たけしを消しかけるのは誰だったっけで、一人で、その、わーって行くところから、うんたけしだけがね、渡瀬恒彦だけが思いとどまって一人でタクシー乗って、なんたら劇場に行っていくっていう、うん、それを見届けたタクボンが、牧原に電話するんだよね、今行きますよ、そっちに、つって、うん、ガラかわしといてくださいみたいな感じでね。だから、タクシー降りて、映画館に入ろうとしたら、背後から結局、迎え撃たれて、撃たれちゃう。で、タクシー乗っていくところでさ、こうなんか、こんなって試し打ちしてんじゃん、バーン、バーン。ああいうとこもかっこいいんだよ、なんか。あー、行くなーって感じだったけどね。まあ、あそこでやられてしまうみたいな。何発ぶち込まれてんだろうな、あれって。
ね
え。骨も砕ける。
ねえ。今回、全2作がね、
うん、
最後、葬式だったんだけど、
うん、
この回は違ってましたね。
最後でも火葬場じゃなかったっけ？
火葬場だったっけ？そうだね、うん、骨壺を車に、
うん、
潰まれる。
だから、でも構想が終わったわけじゃないから、うん、そこも襲撃されちゃって、 ね、骨壺も吹っ飛んじゃって、骨がバラバラ。
お母さんが悲しそうにする、
うん。悲しい。悲しいっていうか、なんちゅうか、もう。
で、骨壺からヒロノが骨を拾った、うん、あちってなる、う
ん。まだ熱い。
まだ熱いのかな。
いや、熱々でしょ、あれ。まだ焼いたばっかの。で、それを、この怒りを噛み締めるように、うん、そのね、ヒロノがあれを握って、ぐっと握って、いつの時代も犠牲になるのは、うんうん、末端のして、ね、うん、何も知らない若者が犠牲になって、原爆ドームがこうやってアップになって終わるみたいな感じ。
そうだね。
うん、まあでもこれもう2、3回見ないとマジで筋が入ってこない。
本当だね。
まあひたすら群像劇だよね。もうなんか、うん、なんてピラニア軍団と呼ばれるあの人たちの、うん、その、深坂欣二自体がすごくこう、フラットに扱うでしょ。うん、なんか有名だろうが、うんね、欧米俳優だろうが。うんうん、チャンスさえあればのし上がれるんだっていう雰囲気がもうあの画面いっぱいに溢れてて、
そうだね、
もう目立ってやろうっていう、そのそれぞれのね生命力に溢れた映画なんだね。
本当なんだよ。でもみんながみんなギラギラしてて、
ね、ギラつきのギラついた男たちの群像劇ですよ、本当に。ひたすらもうポカーンとしながら見ているという感じがあってね。
この中だとやっぱね、うん、見てるとね、うん、ヒロノはもうね、うん、落ち着いた感じがするもんね。
そうですね。常識人。常識人。松永とヒロノは、まあ、まあね、うん、普通にって感じ、
うん
うん。
今度若頭とかがこうミーティングしてるシーンとかが安定感があります。落ち着いてます
もんね。なんかさ、金子信夫がファンデーションみたいなペタペタペタペタしてたよね。やたらと、何なんだあれは。男が化粧する時代。
でもなんか役者さんとかも思い入れ強いんだろうね、みんな。なんか仁義のこのもらった役が自分の転機だったみたいなこととか、ね、当たり役だった、自分で大事にしてるみたいな。
どのくらい作り込んでやるんだろう、うん、なんかね、うん、もう千葉真一とかもう超メタ、うん、めちゃくちゃ組み立ててやってるなって感じが
して、組み立ててやってし葛藤があったんですよ。この人アイドルだったし、そもそもが千葉真一って、それがここでねやることね、うん、どういうあれなんだろうみたいなさ、
梅毒持ちの死骸、うん、
それをやるっていうね、うん、だいぶ腹決めてやったところがあるっていうか、
うん、
あとその金、それこそ J 太郎杉崎さんのインタビューかなんかで、うん、それこそそのね、そのなんつうの、そのヘタレの内本と、
はい、
その山中ね、狡猾な山中山中
山森、
山森噴水、
うん、
つまりその金子信夫と加藤武にインタビューしてるんだけど、うんうん、それって要するにこういう風に振る舞って決してこの要するに戦争にしないんだみたいな、
うん、
自分がこう醜くヘタレで、ね、戦闘切らない、つまりそのカリスマ性のない親分ってことで、うん、部下たちが半信半疑になって、このまま、そのまま勝ち込みに行くとか、うん、そういう感じにはならないじゃん。この親分について大丈夫かみたいに思わせる。それっていうのは、あれは、その、彼らなりの反戦アピールっていうか、戦争が、まあ、ダメなんだっていうことが、でも世代的にもそうじゃん。うん、経験している人たちだから、当時の、うんうんうん。で、それが根底にあるってことを二人とも語ってたっていうことを、杉作さんが多分言ってたと思うんだよね。
へ、
うん、でもそう考えるといろいろ教訓が詰まってるなっていうのは、
なんかそこまで考えてるには全く見えない、
うん、あ、本当今回でもね、俺ぼんやり思ったね、なんか何が正しいことなのかみたいな、うん、結果だけを見れば
場当たり的に行動してるようにしか見えない。
そう、まあだから大友なんかについてるやつはたまったもんじゃねっていう感じは、
ヒロノがもうこのなんかそのうん、大戦争の時は結構策を弄するじゃないですか、
うんうんうん、
だから
そうです、ね、
他の人はこんな感じ、うん、ヒロノだけ一歩先行ってる感じがしたんだ、
うんうんうん、ねえ、
まあ、丹波哲郎が写真だけであの山口あの
田岡和夫、
田岡和夫さん、うん、
あれ出てなかったっけ、
出てました
次は写真だけだね、
あ、そうなんだ、
今回はね、最初だけちょっとです
けど、
ね、
うん、ほんと違
う、うん、
結構大物が要所要所に使われているっていう、うん、
ね、
さあ、そういうわけで3本話してきましたが、仁義なき戦いはなかなか語るのが難しい、
うん、それもう最初からずっとそう思ってたんだ俺、これ難しいぞ。
そうそう同じ役者がこう出てきて、うん、死んでまた生き返ってるとか、う
んうんうん、いやまあストーリーがぐちゃぐちゃしすぎて、
まあ、死んで同じキャスト使ってることはまあいいんだけど、うん、もう筋が本当に見えないっていうか ね、 ね、うん、どう語ってい
いのかみたいな、だから思い出そうとして思い出せないしね、う
ん、あとそのなんかまあ広島市と辺は言うてもその犬の肉相なんかエピソードとかあるから、ちょいとしたその面白い場面を挟んだりしてたんだけど、本当トラと違ってさ、そのシリアスと面白とかのそういう感じがないから、ひたすら殺伐としてるっていうところで、どう喋ってこうみたいな
部分は。殺伐してる中でね、金子信夫の撮り
方。だから癒しなんですよ、あの人がさ。金子信夫いいよ、でも俺は。魅力的だったなっていうのは。
やっぱね、大友がね、こうして思うとね、ジョーカーだね、
うん、
バッターの、
うん、そうですね、
めちゃくちゃで、
ああ確かに確かに、ね、うん、
あの千葉真一
が、小泉さん去年のベストワンでジョーカーにしましたね、
ジョーカーですね、そうなんですよ、まあジョーカーになる前のジョーカーですけどね、あの映画のジョーカーは、うんうん、
ベストガール、
ベストガール発表していきますか。
いきますか。
ベストガールはもう3人ぐらいしかいない。
まあ、まあ、ダントツカジメイコですね。
そうですね。
いや、でも俺はおかみさんにしてもいいけどね。あの、山盛りの奥さんでもいいけどね。
まあ、ありではありますね。さあ、じゃあ、佐藤店長、いきますか。
ベストガール、どうします？作品ごとに選びますか？
いや、もう3本通しで。
通しですか、うん、ベストガール。困るなぁ、ベストガイ。
じゃあ僕からいきますよ。
お願いします。
僕はやっぱり大友ですね、千葉真一、
はい、
うん。
そうね。
サミーさんは
キャラクター的に言ったら、こう、やっぱ千葉真一の大友勝利っていうのは、まあ、ね、
うん、
そう。もう立ちすぎてるっていうか、
そうですね、
破天荒すぎるっていうのは、
うんうん、いやなんかね、もうね、うん、もう一番エネルギッシュじゃないですか、
うん、
もう元気が出るんですよね、うんうん、
ここまでこうなんていうんですかね、うん、あの狂ったキャラクターっていうのはやっぱりない、うん、
ないよね。
ですね。
あとその広島市長演でその反撃ののろしを上げた時の記者会見も面白かったよ、
ね。あ、面白かった。
あの記者が若干バカにしてる、ね。結局お金なんじゃないみたいなこと。涙た
い
よ、
あんなやばいやつ、よくそんな危険なって。
だから絶対襲ってこないっていうあれはなんか分かってるんだよね。
いやー、
う
ん、でもなんか地雷踏んだら後で何されるか分かんないよ。
いきなりその場で射殺されそうな感じがあるんだけど。でも本当ね、パンダだなって、ピエロだなみたいな感じはね。
その時もね、なんか台の上で、みんなの目線のあたりにチンチンが、
う
ん
う
ん、
聞いてもらって、
ボリボリボリボリ噛んで、書いてるっていう。
のんきな、大友勝利のんきな仲間たちって感じでしょ。フラッシュの前でニコニコしてるみたいな。
うん、
あのね、うん、あっち側とこっち側っていう感じがすごい面白くて、ね、そうですね。
同編はやっぱりちょっとこうキャラクターで持ってる部分っていうのが登場人物も他の作品と比べて多くないんでね、やっぱりその、
そうですね、
まあどっちに行くかっていうのはやっぱり、ね、うん、北大路欣也側のその心情を購入させるかっていうの
なんですか、うんうん、俺でも人編で言うなら山中に感じましたな、
はい、山中の方ですか、
うん、
はい、北大路欣也、
あのよかった、
うん、まあでもそこの3本では
ね、トータルでね決めるとしたら、うん、金子の本しようかな俺。
金子の本
しよう。彼の開演なくしてこの作品の奥行きはないって生まれないっていう部分も含めて、ね、
山盛り
にします。
はい、
はい、
じゃあ広沢さんは。
俺やっぱ梅宮達夫がかっこいい
な。あ、そうだね。まあね、うん、
どっちですか。
いや最初の赤杉広めちゃくちゃかっこ
よかった。赤杉良かったな。
刑務所の中での、
うん、
あの目、
そうですね、キラキラしてましたね、
うんうん、その後出てくる赤渋の具合はなんか眉毛が
そうそうそうそう、まあ、
前剃りでねえ、あの家帰ってきたらアンナが号泣したつも
り怖くて
怖くて泣いたそうですね、
いいですね、じゃあベストガールはいいですかね。
カジメイコしかいないんじゃないかな。
まあそんなにね、梅っていうあの、あの早稲田節音彦のお母さんっていうのもいます
けど、ね。あ、でもなんか結構
でもあの方また次もなんか出て
ましたっけ。
荒木雅子さん。
でもなんかほら各界でそれこそ、うん、若杉ね、梅宮達夫の
上
風も綺麗な人だったし、
うん、あの渚まゆみ、
渚まゆみだっけ、あの、うん、え、渚まゆみだっけ、
まあでも普通にね、ヒロインで考えたら池玲子か梶芽衣子のどっちかしかいないですよ、うん、
そう、渚まゆみさんっていうのあれ、
なんです
かね、渚まゆみさん一作目でも出てる、
若杉の上夫、
上夫で出て
た、そうですね、かくま
って、あの人ね、翌年自殺しちゃうんだよね、あの田岡和夫の息子と結婚してなんか自殺しちゃうんだよ、その後、
あ、若杉の上夫はね、
く、まあ、違った、
渚まゆみじゃない、
ま、中村英子さん、
そうそうそう、美人だったよその人も、
うん、うんうん、
あとその代理戦争の時のあの室田秀夫の上夫も綺麗な人だったね、なんかね、
おお、
うん、中原の上夫も綺麗な人だったけどね、
じゃあベストガール一応言いますか、
うん、あ、もうあの梶芽衣子一択で、
はい、これは
やっちゃうです、ね、
もうあのもう最初から最後の梶芽衣子ですね、揺るぎがたく、
はい、じゃあ広沢さんは
梶芽衣子、
ああそりゃそうだね、
まあそりゃそうですよ、
うん、そりゃそうだ、
他の方々あんまりもう長く出てませんからね、
ああ
そうですね、これ時代で言うと何年なんだこれは、まあ、まだ
昭和35年までですよ、
昭和35年、
15年分じゃ進んだっていう、
昭和35年、
代理戦争で、うん、昭和35年って書いてた気がする、
あ、そうすか、終戦15年か、
で、ね、あ、でも6周年安保とか出てこないでしたっけ、
どうだったっけ、
確かなんかそんなん出てくるの、うん、60年ぐらいまで、うん、
あ、もう全部見た、
いや、代理戦争の時に、
はい、
60年安保の、
あ、1960年、
うん、あ、60年か、はい、
1960年、
そうそう、1960年は
昭和何年ですか、
昭和
35年、
あ、そうか、
昭和35年、
う
ん、
あ、そう
か、まあ、じゃあ終戦15年、
うん、
うん、まあトラはまだ放浪の旅の途中だね、それはね。
そうですね、まだ
柴又に帰るから、
ね、まだ
般若の常にと一緒に、
あの、
トラの居場所があんのかどっかにっていう感じが、全然世界が違うとか思ったけど。
ねえ、同じ日本とは思えない。
厚見清がね、この世界に出てきたら存在感もまた半端ないけどね、なんかね、ああいう、またなんか違ったリアリティ、すごいヤクザとしてリアリティがあるんだけど、
まあでも、大友の組の方は敵屋やってるから、ちょっと関わりがある
かもしれない。そうそうそう、絶対に関わってるはずだもんね。そう。
まあね、工場とかもね、してますから
ね。まあそうですよね。
うん、
そうそう、さあ、そういうわけ で、
感じですか、ね、
どうもありがとうございました、
はい、
ねえ、じゃあ次回は
どういうふうにいきます、また、これ次が
次も3本やろう、
3本やる、なんか3、なんか切り悪くない、なんか次2本だといいと思うよ、なんか5作で1区切りだ
よ
ね、と完結でしょ、
完結編、
その後がねまた多いんですよ、新人技が、
あ、新人技、
新人技ね、
そこも入れるとね、うん、新人技やめたいですか、
やめたくないけど、
うん、
語るなら次2本で語った方がいいと思う俺、
ま、そうか、
混ぜない方がいい、
混ぜない方がいい、
なるほど、うん、
ちょっとこう制作者側がこう人を入れ替
わる、ね、変わる、数も変わる、
うん、4ヶ月に及ぶかもしれない、まあいいか、1
ヶ月に及ぶか、もし1回でまとめてもいいかもね、その新シリーズの方はね、
新シリーズはね 1,2,3、うん、見るのが大変、
いやなんかね、キャスト見ててもちょっとね、これ見んのって感じのはちょっとあった、
うん、6本ありますよ、
6本ありましたか、
新シリーズ6本もあるんです
か、6本もあるのか、
すごい、
そう、でも次でね1本紛れてもちょっとね、
収
まりが悪いんで、
次は2本にしましょう、
やった方がいいかもしれないですね、
はい、じゃあ頂上作戦と完結編ですね、はいはい、というわけで、
はい、
どうもありがとうございました、
お疲れ様でした、
お疲れ様でした、はい
味わうのー。